今日はアモス書の第2章です。このところには背信の罪のことが語られています。一節にモアブの3つの背き、4つの背きと出ています。3つの背き、4つの背き、足すならば7つの背きということになるわけです。まあ、7というのは完全数、それはもう完全に神様に背を向けてしまった。モアブももともとはロと言うなればイスラエルから分かれていったものであったわけですし、そしてその後に出てくるエドムもこのイスラエルから離れていったものであったわけですけれども、しかしそれらが争い、なんとモアブはエドムの王の骨を焼いて灰にするというような暴虐を行ったわけです。それに対して2節には、私はモアブに火を送る、その火はケリオテの宮殿を焼き尽くす、神様が滅ぼすと言われたわけです。ところがそれは周りのこのイスラエル、ユダに敵対するこの国々だけのことではなくて、4節以降にはユダ、そしてまたイスラエルも同じように背いているということを神様は言われたわけです。ユダに関しては4節を見ると、彼らが主の教えを捨ててその掟を守らずとあるわけですけれども、神様は守るべきことをモーセを通してイスラエルの人たちに語ったわけですけれども、しかし彼らはその神様がこの守って従っていくようにと与えてくださったこの掟、まあ、実戒、そうしたものをことごとく破っていく、そして先祖が付き従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだとあるわけですけれども、モーセの時代にも反逆する者、不平を言う者、文句を言う者、従わない者たちがどんどん出てきたということを見逃すことはできないわけです。そのことのゆえについには5節にユダに火を送る、その火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす、やがての時にはバビロンが攻めてきて、そして捕囚になってしまうということを、もうアモスはこの以前よりも前の預言者であったわけですけれども、彼はこのことを語っているわけです。そして6節以降には、今度は北のイスラエル王国に対しても彼は神様の言葉を語るわけですが、このイスラエルのその背きは何であったのか、6節の後半を見ると、彼らが金と引き換えに正しいものを売りという言葉が出てくるわけなんですけれども、それは言うなれば不正を行う、そして私腹を肥やす、そのことは8節のところを見ると、祭壇のそばで父に取った衣服の上に横たわり、罰金で取り立てたブドウ酒を自分たちの神の宮で飲んでいるっていう姿があるわけなんですけれども、おそらくこれは、まあ、神に仕えるっていう祭司たちの姿だったんではないかと思います。当然彼らはこの北と南に分裂してしまった時に、もうもはやエルサレムの神殿で礼拝するっていうことはなかったわけです。もう北イスラエルは勝手に、彼らは、まあ、自分たちは神様を礼拝するって言って別のところで、そしてまた別の祭司を立てて、そして礼拝をする。しかしその姿がまさに8節に出てくるような状況であった。もう全く神様の前にへり下って従っていくっていう状況ではないわけです。また6節の割には、履物一足のために貧しいものを売ったとか、7節には弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げている、ことその父が同じ女のもとに通って私の聖なる名を汚している、まあ、まさにこの姦淫の罪、もうそういうことがイスラエル全体にはびこっていってしまうということを神様はアモスを通して警告をもう先に与えておられたということになるわけです。 9節にはアモリ人を滅ぼし尽くした、まあ、アモリ人というのはこの約束の地カナンに、まあ、先住民としていた部族であったわけですけれども、それを神様が実は滅ぼされ、10節にはエジプトの地から連れ上り、40年の間荒野の中であなた方を導き、アモリ人の地を所有させたのはこの私だとはっきりと神様は言われているわけです。確かに40年もう苦しい中にあったわけですし、そしてまた先に先住民が住んでいたわけですけれども、しかしヨシア記にも出ているようにヨシアは神に従い、そしてまた主の勝利を得てこの約束の地を彼らは戦い、そして取っていくことができたわけです。それはただ単なる戦争というよりも、むしろそれは信仰の戦いを表すことではないだろうかと思うわけです。私たち自身のこの魂心が神様に従っているんだろうか。ですから出エジプト記もヨシュア記もただ単なるこの旅の記録とか、また戦いの記録ということの意味だけではなくて、私たちが実にこの世に歩んでいるっていうのはまさに出エジプトの姿、そしてまた私たち自身の心が本当にこの神様に従って勝利をしていくということを私たちは学ばなければならないわけです。そしてこの約束の地カナンに住むことができて、またそのところで豊かに過ごしていったわけですけれども、11節を見るとこの預言者それからナジル人が出てくるわけです。このナジル人っていうのは一つの誓願を立てて、そしてまた自分自身を性別し、この酒を飲んだりしない、そのようなことをする人たちであったわけです。そして神様の前にこの従って生きる、そのことを表した人たちであるわけです。まあ、代表的なナジル人はサムエルや、そしてまた、まあ、驚くべきことにサムソンもまたナジル人であった。彼の場合はおそらく両親がそのことを心に願って、そしてまた彼をナジル人として立てていったわけですけれども、まあ、残念ながら彼はもう全くそれとは逆の方向に行ったわけですけれども、しかし最後には彼はもう敵をもう今まで倒した以上の多くの者たちを倒すっていうことが聖書には出てきているわけですけれども、しかし12節にあなた方はナジル人に酒を飲ませ預言者には預言するなと命じた、もうそのように神様にもう反逆するようなことを北イスラエルは行っているっていうことが指摘されているわけです。13節に見よ、この私があなた方を押し潰す、束を満載した荷車が押し潰すように、やがてはそういう時が来る。そしてまた14節にはこの逃げ場を失うとか力を震えず自分を救えない、もうまさにそのような姿がやがての時には出てくるわけです。アッシリアが攻めてくる、15節にも同じような言葉が出てくるわけですが、逃れることも救うこともできなくなってしまう、その日が来るということをアモスは北イスラエルに対して警告を発している。まあ、私たちはこのことを読むときに、じゃあ自分自身は今どうなんだろうか、神様に忠実に従い、そしてまた主の掟、今私たちにはこの聖書があるわけです。御言葉を読んで神様が願っている通りに、そしてまた自らの身をなじる人のように本当にこの清くして歩んでいるだろうか、そしてまた神の御言葉予言、そうしたことを私たちはまた他の人たちにこの救いを語っているんだろうか、私たちは神の御心を今自分自身が行っているのか、 そのことを点検させていただいて、私たちはもう一度主の御前に出させていただき、そしてまた上から力を与えていただいて、神様の御心に従っていくものとさせていただきたいと思います。